ピックアップ定例会の概要、2位の内容を読み上げます。可決全会一致市営住宅条例の改正。3月定例会。本議案は平成23年度の公営住宅法改正により廃止された同居親族要件について、令和7年11月に国から再度廃止を求める要請を受けたことから、市営住宅の入居資格に関する同要件を廃止するものです。環境建設委員会での審査。問い、同居親族要件の廃止により、今後どの程度の入居が見込まれるか。答え、どの程度の入居の応募があるか、正確な見通しを立てることは困難である。同居親族要件の廃止について、SNS など様々な手段を用いて広く周知を図っていく。問い、人口減少社会において、市営住宅の空室率が上昇する中、市民にとって住みやすい環境を整備する観点から、入居資格として定める収入要件の見直しを検討してはどうか。答え、公営住宅の設置及び管理については、公営住宅法のもと、必要な事項を条例に定めている。収入基準に関しては、国も柔軟な考え方を持っており、法にのっとりながら、どのような対応が可能であるか、国の動向や社会情勢を勘案しながら今後検討していく。委員会審査結果、全会一致で可決。可決、全会一致、病院事業の設置等に関する条例の改正。3月定例会。本議案は、新南陽市民病院の診療科目について、小児科を削除し、リハビリテーション科などの6科目を加えるなど、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。問い、この度増える診療科目について、これまでも診療は行っていたとのことだが、なぜこのタイミングでの改正となったのか。答え、これまでは、平成20年に改正された法律に基づいて診療科目を掲げていたが、医師の研修受講などによりリハビリテーション科の追加にめどが立ったことから、他の診療科目についても様々な議論を行い、適切と判断した内容に基づいて改正を行った。問い、この度の改正で病院の経営や患者にどのような影響があるか。答え、試算では再診療について、病院の収入が約100万円増加する見込みであり、患者への影響としては、例えば1割負担の方であれば、窓口で支払う再診料が38円増加する。また、リハビリテーション科の創設に伴い、発症から1、4日以内にリハビリが開始された期間の点数が加算されることとなり、病院の収入が約500万円増加する見込みである。患者への影響としては、例えば1割負担の方であれば、リハビリ加算として45円増加する。ただし、様々な条件があるため、影響は一部の方になると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。可決、全会一致、令和8年度モーターボート競争事業会計予算。3月定例会。予算決算委員会での審査。問い、株式で運用すれば高配当が見込めるが、そのような運用を行う考えはあるか。答え、国債や地方債といった安全性の高い債券を中心に運用している。株式運用は発行体の破綻リスクがあり、万が一企業が倒産した場合には資産価値が消失する恐れがある。地方自治法においても、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない、と規定されているため、株式などの運用はできない。問い、長期運用を前提とした投資計画はあるのか。答え、将来的にいくらまで積み立てるということは決めていないが、例えば、今後東スタンドや西スタンド、競技棟、事務所棟などの再構築を行う場合、同じものを作るには約200億円が必要と見込まれる。委員会審査結果、全会一致で可決。